キリストが私のすべて、罪のすべてを受け取って、そのために十字架にかかられたことと引き換えに、キリストのすべて、その犠牲になられたすべて、神の御子であり、神の御子に座しておられ、天国におられ、すべてのものを相続しておられたという、そのキリストが持っておられたすべてが、私のものとなる。私の身分となる。それほどまでの大きな救いの道が開かれたというんです。何よりもイエス様が祈って天が開かれた時、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられて、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。父と御子と聖霊と三位一体の神様がここに最高の愛を表される。その表された場所はイエス様が私たちと同じ姿になり、同じ存在となり、一つとなるためのバプテスマを受けられた。そこに私の愛する子、そして聖霊が下られる。そのことが私たちにも起こる。キリストが認め、またキリストを受け入れる、この方が私のためにと、その心と心が一つにつながるとき、キリストが喜ばれるものであるとともに、私たちもキリストを喜ぶものを喜んでくださる、愛するものとされる。ある方がこのことをこんな体験を持って語っておられます。カンボジアに行った時に動物園に招待され、そこで虎の餌をあげるというような経験をされたそうです。ところがその虎はそのもらった肉を食べないで子供のところに持っていく。で、まあ、4匹5匹の子供がわーって食べるのをじーっと親は見ている。よく見るとその親の虎は痩せている。子供のために犠牲にしてるんですよね、自分も。でそれでその方がふっと思い起こしたのが、自分も子供の頃はすごい貧しい生活をしていた。でもお母さんは、うん、食べなさい食べなさいと言って、まあ、たくさん食べさせてくれて、お母さんはって言うと私はお腹いっぱいだからいい。で子供の時は全然それは分からなかったんですが、でも疑問には思ってたことが、どうしてお母さんが日に日に痩せていくのかなって。で今分かった。自分を身を削ってでも子供に命を与える、まさに神様は、しかも自分を削るどころか最も大切な御子イエス様の全てを明け渡してまで神のことをしてくださった、私たちを愛する子として受け入れてくださる、ここに神様の愛の証がある。イエス様にこそ全部を私たちに与え尽くし、ご自分はただの一人の人となられた。それほどまでに全てを私に与えてくださったお方がおられる。ここに私たちの救い、天が開かれ招かれるという喜びがあるんです。そのように生き、またそのことを伝えようと、この日本に宣教師が渡ってきて、そしてまたそのイエス様のようにと働いて犠牲を払ってくださった宣教師によって、また天が開かれていきました。日本に初めてあのプロテスタントの宣教師が来日したのは1859年、まあ、明治維新の9年前、まだ幕末の時です。でそこの中でよく知られている方の一人が ヘボン式ローマ字を作ったヘボンというお医者さん、お医者さんではあるんですが、最初プロテスタント宣教師が入国したとは言うんですが、まだキリスト教宣教っていうのは認められてなかったんですね。だから牧師としては入れないっていうことで、お医者さん、今もそういう国は多くあるんです。特にイスラム教国っていうのは、あるいは中国とかは外国宣教師、あるいは他の宗教の宣教師、教職を認めない。なので牧師としてではなく、例えば学校の先生であるとかお医者さんという資格を取って、その資格でビザ取って入国するというのは今でも行われています。日本の初期もそれがなされたんですね。まあ、ヘボンは、実はもともとお医者さんでした。で、日本の宣教が開始されるっていうので、で、そう、これこれそういう理由でお医者さんとか学校の先生が望ましいんだって言うと、自分は医者ですよと、今すぐ行けますよと、志願するんです。で、その団体から認められるんですが、両親は、当時のまだ幕末の日本、ちょまげ言って刀刺してっていう野蛮人だと思われてるような、そんなところに、しかも当時のヘボンという人は大きな病院で、ニューヨークで一二のそれも大きな病院を経営していたっていう、なんでそんなことを。さらにもう一つ、息子はアメリカに残していかざるを得ない、もうそれなりの年齢だったんで、日本で教育させるっていう年齢じゃなかった。実はヘボン夫妻には3人の子供がいたんですが、上の2人が病気ですでに亡くなっていて、もうたった1人の息子である。息子を取るか日本を取るか、ヘボンは日本を取ったんですね。もちろん息子を捨てたわけではないんですが、でも息子と別れて日本にやってきて、でもまだキリスト教の宣教はできない、そういう中でやってきた人たちに、日本の国は冷たかったんですね。多くの宣教師は、そういうこともあってお寺を住まいとせよと。でもヘボンはそれを受け入れて、でそのお寺を病院とする、聖書を開いて教えるということはしない。ところが、ヘボンはお医者さんの働きに徹していて、大きな命を救う働きをしていく。特にその当時にコレラが流行った、そのことからヘボンはとても用いられて、そして大きな働きをしていく中で、日本語を教えてもらうという、本当にぐっと下がって、もっと下がって、自分は知らないので教えてください。で、実はそうやって日本語を教えてもらうことによって日本語の聖書を作る、これが目的だったんですね。でも患者たちはいろいろとしてくれる先生、ありがとうございます、ちょっと聞きたいことがあるんだが、これは日本語で何て言うんだい、まずそういうものの言葉から教えてもらう。で、まずそうやって辞書を作るんですね。で、この同じ宣教師たちにそれを分かち合って、で一緒に日本語聖書を作ろう。で、実はその過程でできたのが平凡式ローマ字だったそうです。それから辞書を作るっていろんな働きをする、そしてヘボン塾というのができて、多くの政治家やまた優秀な創設者、会社の創設者などがそこから生まれ出る。全ては私たちと同じ立場に立ち、さまざまなものを犠牲にし、先立ってそうしてくださったイエス様の前に仕えてくださった、そうした方々がある、そのような生き方がある。神様の愛の現れが私たちを溶かすとき、本当に天が開かれて多くの人が救われるんだ、私たちが神のことされるのだということを、なおイエス様から 学び受け取りたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、気がつけばすぐそばにおられるような、一切を捨ててそのような存在となってくださり、私たちのためにすべての苦難を受け祈られ、天の窓を開いてくださった、そのようなお方を心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたによって天が開かれ、私たちは神のことされることを受け入れるものとならせてください。またそのあなたを信じる信仰によって天が開かれる働きを私たちもいかばかりか担うことができること、くずひも特に落ちすらないものですが、それをあなたは用いてくださって一人一人を救い天に導く働きをしてくださる、そのこともまた信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。